この伝道者の書はヘブル語でコーヘレスという題名であります。おはようございます。コーヘレスとは一つの職を表していて、集会を滅臭する者あるいは説教者を意味しております。英語でイクリジアスティスは集会を司る者の意味なのです。コヘレトの言葉一章の一節に、エルサレムの王ダビデの子、コヘレトの言葉とはソロモン王のことであります。また伝道者の書はイスラエル人が捕囚記後に書かれました。ですから紀元前400年代のものだと思われているのです。一章2の12節で、私コヘレトはイスラエルの王としてエルサレムにいたと書かれていて、ソロモンは終生イスラエルの王だったので、伝道者である私がソロモンということにならないのです。この書においては腐敗した官僚たち、高官たちに対する批判も書かれています。王は専制君主で、正義がはびこり、正しい人は踏みにじられるのです。コヘレトは旧約の伝統的な知恵が明らかにする秩序ある世界の存在を信じないのです。また彼は人生の大きな謎の前に無力に立ち尽くす人間でした。この書は紀元前3世紀のプトレマイオス朝支配下の貨幣経済が著しく発展した時代の雰囲気にあっております。そしてこの書はパレスチナの生活様式を前提にしたものをよく説明できる箇所が多いのです。そしてエルサレムの富裕層、富裕な階層の知恵のある教師が執筆したと考えられます。コヘレトは伝統的な知恵の立場に挑戦し、道徳を保障する正義に基づく神の世界統治の技を信じないのです。コヘレトは例えばヨブのような神への信頼が欠けておりました。12章の一節では、青春の日々にこそお前の創造主に心を留めよ、苦しみの日々が来ないうちに、年を重ねることに喜びはないという年齢にならないうちに、一節から八節までは若さと青春の後に必ず訪れる老年が生々しく描かれております。一節の最初の創造主はヘブル語で複数形であり、大きな威厳を示しています。ここで人生とは短いものであり、青春の日々はすぐ過去のものとなるわけです。年を重ねるにつれて避けられない衰退が忍び寄り、生涯全体に影を落とすのです。そして苦しみは道徳的悪のことではなく、大災難を意味します。もしも苦しみの日々が来ないうちに答えが来ないのなら、答えは決して来ないのかもしれません。コヘレトは守備一貫していて、信仰の一生を喜びの一生として説明してきました。しかしこの章は別の面から説明するのでした。神様が無視されてきたところでは喜びの力はなくなるでしょう。自覚していかないと過ぎ去っていく年月が絶望となっていくのです。コヘレト伝道者は神のいない人生の空について語ってきました。すべては空の空だと言い続けていました。それで今、空とはどのようにしたら満たされるのでしょう。一節の青春の日々にこそお前の創造主に心を留めよと言っており、伝道者は創造主と言っています。それは世界の偉大な万物の作り主を表しています。その方は聖書の初め、創世記の一章一節、初めに神は天地を創造された、大宇宙の創造主がおられます。そのお方はあなたの創造主なのです。私たちは神に作られた存在で、ここに創造主がおられます。この事実に目が開かれるとき、それまでとは全く違った人生観が開かれてくるのです。空の空とは言えない、虚しくない豊かな生涯が用意されているのです。心を止めるとは 覚えると訳され、反対に神様が人を心に留めるときは、神様は積極的にその人と人格的交わりを持とうとしているのです。だからあなたの創造主に心を留めよも、作り主を心に留めていつも神様を思い、神様との交わりを持ちながら生きると勧められております。それはおざなりの、または単なる精神的な行為ではありません。それは我々のうぬぼれの髪を脱ぎ捨てて、己を神に明け渡すことであるというキドナーの言葉があります。空を打破するには、創造主を知り、神様を信じ、神様と共に歩み、神のために生きることが大事であります。青春の日々にこそとは、若い日にこそなすべきことは創造主を覚えることなのです。宗教を葬式の具などと考え、高齢者を慰めるためにあるなどというのは間違いであります。言い換えると、本当の宗教は若者のためにあるのかもしれません。若い日に神様と出会い、神様のために生き、朽ちない永遠の生への備えをすることは素晴らしい価値があるのです。ヘレン・ケラーは 10代の時に創造主である神様を知りました。旧西軍の山室文平は15歳で、内村鑑三と新渡戸稲造は18歳、改革者カルバンは24歳の時創造主である神を覚えました。アグスティヌスは告白にという書に記している改心は32歳の時のことであります。主イエスの弟子たちも若い時にキリストを信じました。パウロも若い時に主を信じたのです。今語った人たちは皆大きな感化を後世に与えるものとなったのです。若い日は素晴らしい時代です。しかしあっという間に過ぎ去ってしまいます。その若い日々を、青春の日々をどのように生きるか、何をベースにおいて人生を築くかが課題であります。若い日にできることは山のようにあります。しかし最もすべきことは第一のこと、作り主を心に留めることなのです。若い日に神様を信じ、空の空にならない青春を送るのが大切なことです。神なき青春を空とすれば、神なき老年は惨めなのです。伝道者はそれを災いの日、何の喜びもない年月と言っています。そして2節、太陽が闇に変わらないうちに、月や星の光が失せないうちに、雨の後に、また雲が戻ってこないうちに。季節のイメージはパレスチナの冬からのものです。通常冬の暴風雨の後に青空が現れるのです。その嵐の後すぐ予想に反し、雲が戻ってきて、光を再び遡る頃は悪い印で暗さを感じるのです。取り除かれない闇のイメージは、高齢者が陥ることがある憂鬱か、または視力の喪失を表していると言えるのではないでしょうか。前の雨の後の雨雲はいつまでも続く雨臭を表しています。中ほどにある月や星の光とありますが、光が現れるのは奇妙で、明るい星を意味する可能性があります。旧約においてイメージとして、光が暗くなることは喜びの能力が衰えていくことを表します。例えばエズキエル書13章11節、漆喰を上塗りする者に言いなさい、それは剥がれ落ちると。豪雨が襲えば、今日よお前たちも石のように落ちてくるし、暴風も突如として起こると記されてあります。3節に行きますが、その日には家を守る男も震え、力ある男も身をかがめる、粉引く女の数は減っていき失われ、窓から眺める女の目はかすむ。ここからは家か宮殿とその住民を指しています。この家は荒廃していく家なのか、激しい嵐に襲われた家なのかは分かりません。家を守る男は 老人の震える手、力ある男は骨、粉を引く女は歯、窓から眺める女は目を指しています。元のヘブル語の意味では、家を守る男は家を見張る召使いであり、力ある男は主人か屈強な男の召使いと思われます。粉引く女は家のパンのために粉を作る女の人たちで、窓から眺める女は通りの男によって見られないように格子窓から覗く家の女主人だと思います。この状況でなぜ強い男が身をかがめないといけないのか。粉引き娘の数が減り失われるというのです。家の女主人の目がかすむ、または暗くなるとはよくわからない部分です。三節以下も老いて死にゆく人の悲しい現実を表していまして、肉体の老化を表しています。人間から創造主を知るという最も基本的な事柄を取り去るなら、何が残るかという問いには、己こそは己の主、頼るべきは己のみと自分だけを信じて歩むわけですが、当事者は老衆を晒し死に飲み込まれる哀れな存在と言えないでしょうか。夏目漱石は、天下に己以外のものを頼るより儚いものはない、その上自分ほど頼りにならないものはないと質問をしました。自分の主は自分ではなく死ではないかというのです。年老いると歯は抜けて入れ歯のお世話になり、目もかすみます。本も読めなくなるのです。目の病気にかかりやすくなります。年老いてからは聖書を読もうとしても容易には読めなくなるかもしれないのです。その前に聖書を今読むべきでしょう。そして4節です。通りでは門が閉ざされ、粉引く音は止む。鳥の声に起き上がっても歌の節は低くなる。門あるいは扉は嵐に備えて、家の普段の活動が途絶えたので閉ざされたのです。この門とは耳を閉ざすことであります。箴言の21章の13節では、弱い人の叫びに耳を閉ざす者は自分が呼び求める時が来ても答えは得られないなどと言われます。門とは耳のことです。老いると耳も遠くなるのです。補聴器という現代の便利なものがあっても、音楽のメロディーを楽しむことさえできないのです。粉を引く音はやむとは、胃の消化活動が衰えることです。そして食べる楽しみさえ奪っていくことを表しています。鳥の声に起き上がってもは、眠りが浅くなり早起きになることなのです。春眠暁を覚えず諸々丁重を聞く、やらい風雨の声と言えたのは昔のことです。早朝から目が覚めて暇をもてあそび、退屈な一日を始めるということにもなり得ます。孤独の老いの悲哀を味わうのです。歌の節は低くなるとは、声が思うように出なくなり、歌も容易に歌えなくなるという意味なのです。この年を重ねた方の声は鳥のように高くなるという意味です。歌の節はサムエル記下19章の35節と36節にこのような文章があります。バルジライは王に答えた。王のお供をしてエルサレムに登りましても、私はあと何年生きられましょう。私はもう80歳になります。善悪の区別も知りません。このしもべは何を食べ何を飲んでも味がなく、男女の歌いの手の声も聞こえないのです。どうしてこの上主君王の重荷になれましょうなどという言葉があるのです。歌の節は低くなるとは とは歌う能力の喪失を表しています。例えばイザヤ書29章の4節では、エルサレムがひどく衰弱し、その声がかすかに地面から聞こえてくるだろうと予言されています。そして5節ですが、人は高いところを恐れ、道にはおののきがある、アーモンドの花は咲き、イナゴは重荷を負い、アビオナは身をつける、人は永遠の家へ去り、泣き手は町を巡る。ここは老人は高いところ、坂や階段を登ることを恐れ、また外出して道を歩いているときに、道には出会う現実の障害や想像上の障害に驚くことが書かれてあります。アーモンドの花は咲きは、老齢に白髪になることを表しています。またアーモンドの花は春の初めに最初に咲くことになっています。イナゴは重荷を負いは、年長者の難儀で難儀そうでぎこちない歩行を表しています。イナゴのような小さなものも老人にとっては重荷になるのです。またイナゴのようなものでもよく咀嚼できなくなるのです。都会には花が咲き始め、日は輝き、美しい命があふれているのに、年長者は死の床に横たわる、そして嘆く者たちが通りを歩き回るのです。泣き女たちが間もなくこの家から葬式の出るのを予想してうろつくのです。仙台という人は年長者の身を歌いました。腰は曲がる、頭ははげる、手は震える、心が曲がると。そして6節、白銀の糸は断たれ、黄金の鉢は砕けて落ちる。ここでは銀の鎖付きの金のランプは最も贅沢な家にしか見出されないのです。莫大な富も万人の運命からその所有者を守ることはできないのです。そして2番目の文は、水汲みを妨げる事故について書いてあるのです。6節の泉についてはイザヤ書35節の5章の7節に、熱した砂地は湖となり、乾いた地は水の湧くところとなる、山犬がうずくまるところは葦やパピルスの茂るところとなる、井戸車は砕けて落ちる、井戸からあるいは雨水を蓄える水溜めから水を汲み上げるために用いました。銀と金とあるのは命の尊さを表しています。白銀の糸が断たれるのは死のことであり、その時黄金の鉢は砕ける、灯火の油は流れ出て、光は消えて闇となるのです。まだたくさん汲めると思っていた泉から、これ以上もう一滴たりとも汲むことはできず、命は果ててしまうのです。老いの行き着く先は死です。生まれては死ぬるなりきり、おしなべて釈迦もだるまも猫も釈子もと小林一茶が歌っています。金銀で飾り泉のように満ち足りた人生であっても、崩れ去るとき死が訪れます。そうなる前に創造主を信じなさいとコヘレトは語るのです。7節で、塵は元の大地に戻り、霊は与え主である神に帰る。我々は塵から作られたのですが、人間には神様から与えられた霊があるのです。霊が帰っていくのは地ではなく神のもとに帰るのです。神のもとに帰った霊はその先どうなるかはコヘレトは黙して語らないのです。ヘブライ人への手紙9章27節に、また人間にはただ一度死ぬことと その後に裁きを受けることが定まっているようにとあるのです。八節で再び十二章の一節に戻り、青春の日々にこそお前の創造主に心を留めよと、人は創造主に依存していることを認識して人生を送らなければならないと思うのです。しかし最後に、私たちは被造物だから死は免れません。創世記25章8節には、アブラハムは長寿を全うして息を引き取り満ち足りて死に、先祖の列に加えられたとあります。火の下はどこまで行っても空であります。空を根本から断つものは火の下にはないのです。空の巨大円環と巨大円環を打ち砕くのは創造主の神様ではないでしょうか。アウグスティヌスが、なんと偉大なことでしょう、主よ、あなたは私たちを主に似せてお作りになられました、だから私たちの心はあなたのうちに行こうまで安らぎを得ることができないのですと語りました。私たちの心にイエス・キリストを迎え、私たちの主と告白してから、私たちの空は去っていくのです。創造主の神と生きるとき、私たちの老いは絶望なんかではなく、死ももはや恐れないのです。手遅れになる前に神様を知って、永遠への備えをして、人生を神様と共に神様に会って生きることが最も重要で価値あることであります。それでは祈祷をさせていただきます。神様、神様に会って私たちも命を大事にし、与えられた命を主のために用いていくことができますように。被造物として作られた私たちが、模範として残されたキリストの足跡に倣って、主に全てを任せていくことができますように導いてください。今日このようにして越谷教会において交換講談として光栄なご奉仕をさせていただくことができ感謝いたします。礼拝に集われた皆様が、さらなる神様からの恵みを受け取っていく、生き、さらにさらに教会の祝福のために使命を果たされ、活動され、ご自分の持ち場立場の中で主の働きができますことを心よりお祈りをいたします。今日いらっしゃってない方々のご健康を祝福してくださり、その場にあって恵みを注いでくださいますようにお願いいたします。越谷教会の先生方、また教会の方々、求道者の方々、どうぞこの教会が前進していかれるときに、ますますこの喜びを増し加えて、主にある喜びを増し加えてくださいますように。本当にこの世界、また日本に、この世俗の世の中にありますけれども、神の子供たち、神様を信じるものはわずかでありますけれども、光をさらにさらに主からいただき、力が与えられて主の使命を果たしていくことを得させてください。感謝をし、主イエスキリストのお名前によって御前にお捧げをいたします。アーメン。